バーナインラジオ。この番組はボードゲーム関連のぐたぐたなざれ言や妄想をしゃべるお気楽な番組です。というわけで、まあ一月ぐらい空いちゃいましたね。申し訳ありません。というわけで、バーナインゲームズのラジオ担当ナインです。いやー、まあ今回もですね、すでにこのエコーのかかった始まり方でお気づきの方はお気づきかと思うんですが、スペシャル収録ポイントですね。スペシャル収録ポジションでの収録となっております。はい、まあどこかというとお風呂なんですがまあ前回に引き続いてお風呂収録ということで、ちょっとね、エコーが効きすぎてね、これちょっと調整できないタイプのエコーなんで、申し訳ないかと思うんですが、まあ前回の放送でね、いろんなリアクションをいただきました。ナインさんがね、ついに全裸で放送したとかね、ナインさんさすが全裸みたいなね、まあ、主に全裸の話をね、いろいろいただきました。ただその中でですね、なんで、この人お風呂で撮るのはいいと。その、子供がね、今うちの子供が本当にちっちゃいんで、お風呂で撮るぐらいじゃないと子供が起きたりとかしちゃうからね。まあ、お風呂で撮るのはいいと。しょうがないだろうと。ただ、まあ、お風呂で撮るにしても、お風呂で自分がお風呂入り終わった後に、普通に服着て、お風呂をスタジオ的に使ってね、お風呂スタジオで撮ればいいじゃないかと、服を着て。ね。そう、頭いいなと思って。リスナーのみんな頭いいな、俺と違うなと思って、今回からはですね、また全裸で、また全裸で収録してます。あ、ちょっとね、そう、わかったよ。頭いいなと思ったけど、どうせなら風呂入ってる時に一緒に撮った方が楽だっていう、すごい浅ましい結論で、今もね、ちょっと顔を洗いたいと思うんですけど、はい、お風呂で。で、入りながらね、マジ全裸で収録していきたいと思います。そろそろね、このラジオの、オープニングトークいろいろ変えた方がいいと思うんですよね。この番組はボードゲーム関連でもない話をお風呂の中から収録する気楽な番組ですとか、なんかそんな感じにした方がいいかなと思うんですけど、まあお久しぶりです、まあ、この一月何してたかって話なんですけど、まあ前回が年末ぐらいだったんですよね。だからお風呂の中から今年は最後ですみたいな話をしたと思うんですけど、お風呂の中から新年明けましておめでとうございますね。そろそろ1月も終わるんでね、明けましておめでとうございますのクソもないんですけど、いやー、年明けてなんかやったかなって話なんですよね。まあ、基本的に年末年始もね、特に何もなく、まあ、一応そのおみくじとか引きに行って、今年はね、大吉でしたね。一応ちゃんと初詣に行く派なんですよ。行く派という意味で言うと、その初詣で、おみくじをね、毎年引いてると。で、基本的に引いたおみくじはお財布の中に入れておいて、で、翌年の、元旦ですね、おみくじ引いた時に前の年のおみくじがお財布の中から出てくるから、こう比較してみたいなね、形でした。で、去年が中吉だったんですよ。で、今年はね、大吉でした。ついにね、登り詰めるところまで登ったんで、あとは落ちるだけっていう、そういう年になるかなと思うんですけど、墜落って言ってもね、落ちるって言っても、まあ、いろんなパターンありますから、水面に胴体着陸するんであったり、なんかうまいことよくわかんないけど、飛行機のジェットの車輪が一個出ねえよって言ってると、透明になったトラと牛尾が助けてくれるパターンとかありますから、それなんだろう、パチスロ的な話みたいになったんですけど、チャンスがありますから、まあなんとかね、いわゆるソフトランディングしてね、ソフトランディングして、なんとか今年は乗り切っていきたいかなというふうに思います。今年の抱負みたいなのをね、年頭にやれるといいんですけどね、まあラジオ的な抱負で言うと、ラジオを終わらせないぐらいじゃないかなと思うんですけど、どうなんですかね。まあそろそろ終わってもいいよねって人もいると思うんですけど、まあまあこのお風呂スタイルをね、どんぐらい続けていくかっていうのも含めて、まあ今年の注目点は何回お風呂収録があるかってことですね。そしてゲストを呼べるのかってことですね、お風呂で。まあまあまあまあ、ちょっとね、お風呂が2回続きましたけども、3度目はないといいなっていうぐらいで思っております。はい、あと今年の目標なんだろうな、新しいゲームを一つぐらい作りたいと思うんですけどね、まあ、とりあえず、そうですね、予定も決まってきましたんで、 ゲームマーケットですが、うちのサークルパワーナインゲームズとしては、大阪にはちょっと参加できませんでしたと。そのエントリーが一時で締め切られちゃって、2回目 のエントリーで応募しようかなと思ったら終わっちゃったんですよね。なんでまあ大阪参加できずと。で、個人的に大阪に遊びに行けるかちょっとまだ分かんないです。で、次のゲームマーケットは春ですね。5月の頭にあるゲームマーケット春はスペースは取りましたと。で、ただ出店物はおそらく羊と泥棒の再販だけかなと思ってます。ちょっとそこら辺動きがあったらまたね、お話をしていきたいなと思うんですけども、っていうぐらいですかね。だから秋だよね。次のゲームマーケット秋、気の早い話ですけど、11月とかだったと思うんで、気の早い話ですけど、その頃には、なんかね、何かしらの新作なりちっちゃいものなりなんかあるといいなというふうに思っております。まあ、今年の抱負はそんなぐらいかな。あとはまあ裸で収録するのを癖にしないとかね。この、なんだろう、虚空に喋ってる上に俺全裸って気持ちいいみたいな方にスイッチを入れないようにね、入れないように入れないように注意していきたいかなと思います。はい。あとなんだろうな、まあなんだろう、最近あった言葉なしじゃちょっとないんですけど、まあアニメをね、このラジオだとよくこんな見てますよみたいな話してるんですけど、今楽しく見てるアニメの中に寄生獣があるんですよね。寄生獣のアニメって漫画の寄生獣と、まあ、ほぼ同じストーリーを追いながら現代風の味付けに切り替えてて、というのは、まあ、原作の寄生獣ってちょっと古い漫画なので、リーゼントかましたの横浜銀蝿的な時代感の不良とか出てきちゃうんですよね。だそこら辺が現代風にこういろいろ直されてるみたいなリファインの寄生獣のアニメやってるんですけど、あれが面白いですね。やっぱ原作は面白いかとも思ったけど、すっごいよくできてて面白い。で、まあ、寄生獣のアニメなんで今ね、もう一回作ってるのかっていうと、一応それって、寄生獣の実写映画をもう公開されてるね、やってたんで、それにセットとして、寄生獣ってコンテンツ全体を盛り上げようみたいな多分ノリで、寄生獣のアニメも作られたんですよ。で、僕実写映画全然ごめんなさいね、ちょっと興味ないんで見ないんですけど、アニメは素晴らしい、ね、本当に素晴らしい。でちょっと前だとガッチャマンが実写映画化したんですよ。でその時も連動してアニメをやろうって言って、ガッチャマンクラウドってアニメがやった。アニメガッチャマンクラウドが面白いんですよ。すごく面白いんですよ。で、まあ、最後ちょっとね、アニメ、テレビアニメだけ見たとよくわかんない感じで終わっちゃいましたけど、すごい面白くて、で、実写映画のガッチャマンに関しては僕は興味ありませんね。別にどうでもいいです。で、なんで、なんて言うの？古いコンテンツ、キャラクターの実写アニメ化す、実写映画化するときに、一緒にするアニメ化が本当に素晴らしいんで、もうバンバン実写映画化してほしい。見ないけど、俺見ないけど、実写映画化してくれれば、すごいアニメで生きてくるから、すごい素晴らしい、モデルだなと思いました、これ。誰が思いついて、誰が取り回してるのか知んないけど、結果的に素晴らしいアニメはできるっていう、その、なんだろうな、すっごいよね。アニメにお金を集めることが難しいであろうと思われる。僕はアニメ業界の中の人ではないので、わかんないですけど、そんな時に、すごいいいアニメを作れる仕組みですよね。もう一箇所完全に見ないことにしてますけど、すごいいいなと思いました。はい。まあ、寄生獣面白いって話なんですけど、もうどんどんね、実写映画化したいかなと思うんですよ。まあ、あといろいろアニメ見てますけどね、アルドノアゼロの第2期も今楽しく見てますし、ユリクマ嵐っていうアニメもやってるんですけど、もう意味のわからない感を楽しんだりとかね。まあまあしております。今期はいろいろあるけどな。で、まあアニメの話以外で、まあ、最近あったこととかね、話になると、まあ先にゲーム関係の話でやると、ちょっと前にですね、ホイゲームズさんが旗振ってというか、起案して創作ゲーム100選というウェブのアンケートをやられたんですね。で、それ何かっていうと、1人10タイトル、日本の創作ゲーム、日本人デザイナーの創作ゲームを挙げて、それを集計しましょうみたいなアンケートだったんですけど、いやすごい僕も楽しく参加させていただいて、 でどうも、やっぱり羊と泥棒ドラゴンドストーンに関しては、票を入れてくださった、ね、方も、ちょろちょろいらっしゃったらしくて本当にありがとうございます。いやでもこういうなんかね、すごいシンプルなアンケートいいっすね、うん、で僕自身は一応その自分が作ったゲームは投票しないっていう、こう自分のルールを勝手にね、俺ルールを勝手に俺に課して、10個を挙げたんですけど、その中で2つ挙げて、中の2つがね、枯山水ですね。枯山水は今回のゲームマーケット秋で出てました新作ゲームで、すごいやっぱりね面白かったんですよね。ちょっと年末ぐらいに遊ぶ機会があって遊んだんですけど、すごい面白くてこれはいいなと思って、あともう一つがこれもゲームマーケット秋出展してたんですけど部数が少なかったんだと思うんですけど、テンガロンっていうゲームですね。いつばきさん、モンジローとかそれだといつばきさんが作られたゲームで、まあ、UNO みたいにカードを手札から出してくゲームなんですけど、そのカード自体はなんか1から分かんない、俺は変えてなくて遊ばせてもらっただけなんで分かんないですけど、まあ、仮に100番ぐらいまでの連番の数字が、カードセットになってて、それを適当に配って、手札が最初になくなった人が勝ちなんですけど、まず誰かが最初に数字出したら、それの数字、例えば、まあ、100まであったとしたら真ん中が50ぐらいだとして、50のカードを前の人が出したら、次の人はそこから10差、40から60までの数字のカードがあったら出していいよみたいなんで、ぐるぐるぐるぐるだんだん出していくんですけど、そこにそのもし自分の手番、要するに前自分がまあ手番が左順に回っていくとして、左隣の人がだんだん手番になるとして、カード今出した人が自分のトイム向かい側に座ってる人が出したカードのタイミングであっても、自分のカードをバッて出していいんですよ、その条件にマッチすれば。その条件が面白くって、その時にテンガロンっつって割り込みして手札を捨てると、それがねすごい面白いんですよ。要するに UNO 的なことをしながら、トランプでいうスピード、すごい素早さ勝負みたいなところがあって、そのいつでも自分の手番じゃなくてもドキドキして場を見なきゃいけなくて、誰かが捨てたらもう即座にテンガロンって割り込むか、割り込まれないように前のやつが出したカードのその13以内のやつをスリパって出して割り込ませないみたいなね、そのなんだろう、アクションゲーム的な素早さを求めてくるウノみたいになってて、すげえ俺の中ではすっごい面白かったんですよね、うん、でこれはいつばきさんが再販されるという話は聞いているので、ちょっと僕手に入らなかったので再販を待とうかなと思うんですけど、これはすごい面白くてね、ウノ的に楽しめて、俺の中ではウノより面白いと思ってるんで、展開も早いですしね、すごいいいなと思ってます。ちょっとまあ今わざとルール1箇所ぼやかしていましたけど、そうぼやかさないと全部説明できちゃうぐらい簡単なルールなんで、まあ気になる方はゲームマーケットで、ね、販売されたはずなんで、身近なねボードゲームマニアな人を探してテンガロン持ってないって言ったら誰か持ってるかもしれないぐらいのね話ですけど、おすすめでした。はい、再販をね楽しみに待ちたいかなと思います。まあでもゲーム関係の話はね大体そんぐらいかな。つい先日マジック・ザ・ギャザリングの新しいエキスパンションが出まして、運命改変っていう、それが出た日に僕の後輩たちとブースタードラフトをしましたよね。すごい、もう最高でしたね。ギャザのドラフト久々でもうめちゃくちゃ楽しかったんですけど、まあそれは良しとするかね。いやー、まあでもゲームはそんぐらいですかね。あとはねもうその話をあえてちょっと避けながら進んでたところもあるんですけど、この1ヶ月間何やってたかって言ったら、あとは育児ですよね。まあまあまあまあしょうがないですよね、育児ですよね。今のところうちの子が、ちょうど4ヶ月になる、なったよ。4ヶ月から5ヶ月に向かっているぐらいですかね。ぐらいなんですけど。いやーもうね、確か前回の放送でも言いましたけど、ちっちゃい、本当に生まれたてまで言わんけど、3、4ヶ月、まあ1歳以下かな、幼児ってもう、本当に何もできないですから、
びっくりするぐらい、あのなんだっけ、セキセイインコが2歳なんだそうですよ。また俺見つけてきちゃったんですけど、セキセイインコの知能が2歳程度らしいので、セキセイインコ以下ですよ。キューちゃんつって、それ休館長かキューちゃんつってはーいって言うけど、休館長は、休館長はもっと言ってんのかな、3歳4歳ぐらいって分かんないけど、セキセイインコ以下の生き物で、あの人間の幼児なわけですよね、当たり前だけど。いやだからね、もう本当にすごい泣くし、泣く理由は教えてくれないし、だから正体隠匿ですよねこれね、新たな正体隠匿で、うえーって泣くけど、こいつの泣きの正体がうんこなのか、お腹減ったなのか、あの背中がかゆいなのか、早く寝れば俺がディスザーティーでお前を殺すのになるとか分かんないですねうえーって泣いてても、そう、もしかしたらこいつが人狼かもしれないなと思いながら、あばばばばってあやさなきゃいけないんですけど、まああやしてもさ、そのおむつチェックしてもうんこはしてないし、お腹空いてる風じゃないし、なんなのこいつ、なんなのと思いながら抱っこして、抱っこしてブンブン揺すってると、なんかあの分かんないけど収まるみたいな、そんなことはねずっとしてますね。これはねすごいコンポーネントだよ、コンポーネント言うなよ、あのなんだろうな、あのよくさボードゲームのシステムでさ、サイコロがあるからランダム要素があってとかさ、デッキの山があるからランダム要素があってみたいなこと言うわけですよ、あのゲームデザイナーの人たちは。赤ん坊入れたらどうかな、ダメだな主にいつ泣くかっていうだけで、泣いたらゲーム終了ですからね泣いたらそこでゲーム終了だよ、もう泣くからもう本当にゲーム終了だよって話ですけど本当に。でもまあそんなこと言いつつも、やはりね、あの可愛いですよ、だんだんこう育っていってね、やつもその最初はなんか無表情で、表情もないですよね、だんだん表情も出てて、ニコニコ笑ったり、笑ったと思ったら泣いたりとか、もっとね高度なフェイントを入れてくるようになってきたんですけど、これ最近気になってるのはね、この子供の泣きがね、ってあの引き笑いなんですよいい、あのってあのさんまさんを思わせる引き笑いで、確かにね、お前の親父は黒話にすごい喋り続けるって、なんかちょっとお笑い芸人っぽいことしてる父親かもしれないが、お前は別にまださんまさんを目指さなくてもいいだろうとね、そこ目指してお前が育つ頃にはさんまさんがお亡くなりになってる可能性もあるし、そのなんお両親ともに引き笑いじゃないのに、どこで引き笑いを覚えたのかっていうね、いう感じなんですよね、すごい。でその引き笑いをする我が子に、そのまあ、どうやってあやすかっていうと、まあ、基本的にね、そのこう 手を振ったりとかさしても、あんまりリアクションがなかったんで、気づいたのは、喋んなくてもいいから、口をこうパクパクパクパクしたり、口の先をこう何ドナルドダックみたいに尖らせたりとか、こうウィーってめちゃくちゃ笑ったりとかすると、キャッキャッキャッキャッ喜ぶんですよ、ヒーってあの引き笑いするんですよなんで赤ん坊の目の前でもう完全に俺一人が超変顔コンテストを行っていて、わからない変顔コンテストみたいので、ヒーって笑うと俺がドンって落ちるみたいな、トンネルズがやってるみたいなやつをずっとやってるからですね。だからその俺がすごい赤子に対して集中してね、超コンセントレーションして、なんで英語か分かんないけど、ハイパーコンセントレーション状態、トランス状態みたいになってベベベベってすげえ変な顔してるところに嫁がちょっと心配になってスッて顔を出して吹き出して逃げていくみたいな感じの、怪しかったです。最近はね、顔だけじゃなくて、なんかね、音があると嬉しいっていうことにも気づいて、最近やってるのは某ね、某有名漫画タイトルにあやかって、うるるるるるるるるるるるって歌教員、我が名は歌教員、ルルルルルルってやるとね、って笑うんで、夜中にデスターティーになって襲われると思うんですけど、俺が、そんな感じのね、怪し方で、完全にジョジョエリートとして育ててる感じですけど、まあ、そんな感じですよね。でさ、すごい子供にさ、ずっとその、何、 嫁にそんな変な顔ってできるんだね人間ぐらい言われるぐらいの変な顔をねし続けていたら、なんかねちょっと思い出しましたよ。小学校やっぱ低学年ぐらいの頃、僕もね、まあ、やんちゃな子供で、まあ、今もやんちゃしてるってやんちゃしてるんですけど、このラジオのようにね、やんちゃな子供で何かがあるとこう人を笑かそうみたいなねことやってたんですよ、小学校の頃は。中学校の頃に触れてはいけない闇の時代っていうのがあるんで、そこは置いといてほしいんですけど、小学校の頃はまだ朗らかな子供でね、人を笑わすの大好きみたいなやつだったんですよ。で、その学校、小学校だったでしたから、給食があって、当時その牛乳瓶だったんですよ。今牛乳多分三角パックとかになってるところも多いと思うんですけど、牛乳瓶で牛乳が出てくる小学校で、でまあなんでか知らないけど牛乳好きで、牛乳毎日学校休んだ子がいたらその分牛乳飲んじゃうみたいな子だったんですけど、まあこういうね、その小学校時代の お調子者みたいな俺がいる教室で牛乳を飲むなんつったらね、もう大変なことですよ。牛乳を飲もうとしたやつの視線に割り込んで変顔をするぐらいは当たり前ですよね。でもありとあらゆるタイミングと音でもって牛乳飲んでるやつは吹かすっていうね、鉄の掟みたいなことになって、すっごいもう多分ね、俺そこの教師にはなりたくないなっていう感じで、すごいね笑かしまくってたんですよ。でもちろん俺がやるね、人を笑かすっていうことは、笑かしていいのは笑かされる覚悟のあるやつだけだっていうことで、まあ笑かされるわけですわ。すごいもう肌いじめにして脇くすぐられたような記憶がありますけど、牛乳飲んでる時にそんな記憶がありますけど、で俺がね忘れもしない出来事があって、小学校の頃の記憶ほとんど忘れてるんですけど、それだけ覚えてて、まあなんだろうな、確かね、笑かされても牛乳を吐き出さない対策としてなのかな、あとまあそれ自体が面白くてお湯が取れるっていうことで、牛乳瓶をさ、普通にその何、牛乳瓶の上の口のヘリを普通に口をつけて飲むんじゃなくて、牛乳瓶の上のヘリ全てを口の中に入れちゃう、意味わかりますか、これ伝わりますかね、俺の口からそのまま出口が全て牛乳瓶になってる状態、理解できました。古い書き方でさ、タコを書くとさ、タコの口ってこう飛び出してんじゃん、飛び出してるところにスポッて牛乳瓶が刺さったような状態、あれになったんですよ俺がね。でこれで笑わないだろうし、この見た目自体も面白いから、この見た目で他のやつの視界に入るとそいつが牛乳吹き出して、はいアウトっていうねいう状態になるなと思ったんだと思うんですよ。俺も小学校の俺の浅はかなね、浅はかな、まあタコより劣るかもしれない知能でタコの真似をしてたわけですよ。もうなんか繋がったな、まあいいけど、そこでだ、問題はだ、その状態でですね、その多分もう俺思い出せないんですけど、笑かしライバルがいたんだと思うんですね。ダメなやつだよね、そいつもね、俺も含めてダメなやつがもう一人いて、その状態のタコ状態の俺を笑わしたんですよ。なかなかやりますよね、笑わした瞬間に。ちょっと想像してほしいんですけど、人間が笑う時ってくしゃみと同じで、肺活量全てを使ってブーって吹くわけですよ。だからこそ他人、牛乳飲んでる他人を笑かした時に牛乳がプーって飛ぶわけですけど、あんぐらいのプーっていう勢いを俺は自分で笑ったわけですね。その時にブーって勢いは、通常であれば向かいのね、給食の席の生徒に対して牛乳が飛ぶ形でこうエネルギーが失われていくわけですよ。牛乳が1メーター半飛ぶっていう形でエネルギーが消費するわけですけど、問題はその時俺の口は全てタコになってたってことです。これ科学の実験的な話ですけど、ここから先は、つまり俺の渾身の笑い事、渾身の勢いの空圧がその牛乳瓶に行きました。で俺もバカな上に、多分唇の力はそこそこ強かったんでしょうね。その勢いを牛乳瓶にバンってぶつけても、牛乳瓶はね飛ばなかったんだよ。 バーンって牛乳瓶がポンって飛んで向かいのやつの頭にバーンって当たったとかだったらちょっと事件ですけど、銃刀法違反で俺が銃身ということで捕まる可能性がありますから、弾丸は牛乳瓶、銃身が俺ってことで捕まる可能性がありますけども、幸いにしてそうはならなかったんだけど、まあ、その代わりだ、その空圧は牛乳瓶の底に当たって牛乳瓶が飛ばないということは跳ね返るんですよね。牛乳瓶の底に跳ね返った俺の笑いって風圧が俺の口の中にゴーンって返ってきて、なんかすっごい、なんだろう、小学校にしてクロスカウンター、島本和彦バレのクロスカウンターをいきなり自分の笑いでもって食らってしまって、倒れましたね、後ろにボーンっつってスタンド攻撃的な感じでしたね。まあ、そんなことがあったらっていうのを、なんで今俺がこんな今熱く語ってるのかよくわかんないですけど、まあ、そんなこともありましたねなんでそのちっちゃい頃にやっぱ変顔をね、その牛乳瓶、牛乳飲んでる他の子を笑わすためにっていう浅はかなこう目的でもって、変顔を練習とかをしてましたから、今思い起こせばそれをね、今またやってる感じですね。うん、なんかしんみり締めた感じになってるけど全然締まってないよねあとね、その子供がね、基本、まあ、泣くわけですよ。で、子供がちゃんと深い眠りまでつけば、そーっとしてればね、起こさないで済むからっていうんで、子供が夜ね、寝た後こっそり嫁と二人でこうコンビニで買っといたデザートを食べて、今日も大変だったねみたいなことをやるんですけど、なんかこの感じね、似てるなと思ったらね、高校とかのさ、修学旅行で教室で本当はもう消灯時間なのにコソコソしてるみたいな感じでね、すごいね、なんかね、子供ができてから基本的にノスタルジックなことばっかりですね。まあ、そんな感じでね、過ごしておりますよ最近はね。いやー、ということでね今回もまあお風呂収録ということでね、まあ、短めに終わろうかなと思うんで、そろそろ終わろうかなと思うんですけど、もう一つはそのこれは育児とは直接関係ないんですけど、僕もですね、まあ、いろんなあんまりこうヤクザな、ちょっと変ですけど、真っ当じゃないこう履歴書をしてるんですが、その中で、まあ、一応ね、本当にいい嫁に見初められて、俺も見初めて、結婚もできまして、子供もできてみたいな話なんですけど、その人生、まあ、これ高校生ぐらいが聞いてるかもしれないんで、高校生にも分かりやすくちょっと説明したと思うんですけど、基本的に何に例えればいいかな、ボードゲームで電力会社とかってさ、そこに例えるのって今思ったかもしれないですけど、電力会社ね、を思い浮かべたんですけど、だんだんと発電所大きくなって強くなって使えるお金が増えているじゃないですか、いわゆる拡大再生産だな。だそれってさ、人生でも同じだと思うじゃん。その高校の時のバイトしたのが大学生になって、家庭教とかもうちょいいいバイトができるようになって、就職して、まあ、就職したら時間なくなっちゃうけど、まあさすがに給料はね、バイトしまくってる時と同じか、まあそれよりはいいだろうと。で、会社によってはだんだん昇進してね、だんだんお金が良くなってみたいな話じゃないですか。だから最終的にはね、今の壮年の方々みたいにね、俺もたくさんお金がね、だんだんだんだん増えていくのかなと、拡大再生産なのかなと、人生はって思うじゃない。そしたらね、まあ、僕のこう人生的にも一応その、まあ、就職して一応キャリアアップして、結婚して子供が生まれるとともにだんだん拡大再生産でした。ところがね、で子供が生まれたことによって事件が起こるわけです。要するにこの俺と嫁で、嫁はまあ育休とか取ってるっていう状態で、うちの中で大きなこう出費は子供さん、うちの子供に関することなわけですよね。まあ、他にもいろいろあるけど、家賃とかあるけど、そうなってくるとお互い両共働きだったらこうね、両方からお金が入ってくるからまあ良かったんですけど、そうじゃなくなっちゃったから、うちのね、我が家のお財布を一つにしようと来ましたよ。お財布を一つにしようということは、まあ、誰かがうちの収入全てを管理するわけですよね。誰か、嫁ですね。うちの嫁がその
全てを管理するということは、つまり僕の給料がだんだん増えてもそれは家に入る、僕の懐には入らない。え、じゃあ懐にはどうやったら入るのっていうと、嫁からお小遣いをね、月決められたお小遣いをいただくわけですよ。ここすごくね、こうさ、拡大再生産していった俺の人生の収入がいきなりストーン、お小遣い、これはねやばいですよ。まあ、例えば月収手取りでさ、まあ、20万とか20何万もらってるご家庭があったとして、家賃がなんだって言っても結構さ、あの俺も浪費家まで言わないですけど、ボードゲーム買ったりとか漫画買ったりとか、まあそこそこ使うじゃないですか。あんまり何も考えずに使ってたんですけど、だからお小遣い制度になった時点でもうね、そのお小遣い例えば2万円って決まったらそこしかないわけですよ。で俺が出世しても嫁と交渉しない限りそこは増えないわけですよ。いきなり俺はなんかこう、なんだろう、共産権、共産主義な感じになったわけですよね。これね、いろんなご家庭であると思うんだ。で、俺ずっとさ、例えばなんかすごいいい会社の部長さんとかさ、課長さんが、なんか個人情報を売ったら3万円になったから、100件、1000件の個人情報を売っちゃいましたみたいなさ、たまにあるじゃん、そんな感じの報道。でさ、バカだなと思ったわけですよ。お前月収いくらもらってんだよと。それで3万で、そんなね、自分の体がね、立場も悪くなるかもしれない。もう、まあ、捕まりますしね。いう悪さをなんでするんだと。なんでそこでリスクとか考えれないんだと思ったんだけど、わかったよ。お小遣い制が悪いんだよ。絶対。その、この世の、日本の、その、すごいいい役職の人がすげえちっちゃいお金でコロンって転んじゃう不正とか賄賂は大体お小遣い制度が悪いと思う。あれのせいだと思う。あそこで急に協賛権になっちゃって賄賂じゃないと俺の収入が増えないみたいなと思う。ただこれはね、すごい、あの、まだ始まってないです。もうそろそろ始まるんで今言ってるんですけど、もうそろそろ始まるんですけど、なんでね、その今後ね、あの、これは皆さんね、これから人生を考えるにあたって、どっかで高校の時に卒業したはずのお小遣い制度が戻ってくるっていうね、やつが帰ってくる、パワーアップしてっていうやつをちょっとね考えておくといいと思います。かなりホラーですよ。ホラーごとばりですよ。何言ってんだか分かんないけど、あの、すごい、もう、あの、首がな、金がないのは首がないのと一緒やー、あの、横山くん、横島くんみたいなね、風に、ね、なっちゃいますから、いやー、これはね、先に覚えておいてほしい。俺、いつかね、こういうボードゲーム作ろうと思うよ。あの、収入が増えてた時、ある瞬間、急に、あの、収入が増えなくなるっていう、すごい苦しいことを味わわせるボードゲーム作ってみたいですね。ね。ただ、まだ、その、お小遣い制になってない世の男性、社会人をターゲットにして、あの、先の人生をこう、想起させるっていうボードゲームは、まあ、ダブンクソゲーなんでダメでした。ね。ということで、まあ、今回も、全然、まあ、何の焦点も当たってないですけど、終わりにしたいかなと思います。はい、というわけで、お相手はパンナインゲームズのラジオの佐藤ナインでした。一応、公式ツイッターアカウントがあります。power_nine ですね。こちらフォローしていただくと、更新情報、更新あんましてないんですけどね、とか、まあ、もろもろ来ますんで、よろしければどうぞ、というところですかね。まあこのラジオもね、なんか昔からやってるっていうだけが取り柄みたいな感じになってきましたけど、もう一個取り柄を挙げるとしたら、全裸でお風呂で撮ってるって、その二つしかない感じになってきましたけども、まあまあ、だましだましね、ちょっと続けていこうかなと思ってますんで、今後ともよろしくお願いします。というわけで、まあ次回は、まあね、願望としては隔週ぐらいでやりたい、ダメだったら一月ぐらいではやりたいっていうところで、よろしくお願いします。というわけで、まあ大体ね、2週間から1ヶ月ぐらい、楽しくお過ごしくださいませ。というわけで、では。